はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ本当に暑いんで、まあ、夏なんでね、まあ、あんまりやらへんかもしれませんけども、まあまあちょっといろいろ考えてることもあったりとか、まあ、するんですけど、まあ昨日はツイキャスとかもまあやってたんですけども、うん、まあまあとりあえず暑さに気をつけてほしいなと、熱中症とかね、まあ、それにしてもその安保法案にしてもですね、おとつい、そのおとついぐらいとかね、やっぱもうデモとかもすごいと、やっぱ本当みんな頑張ってるなと、まあでもやっぱり熱中症には気をつけてほしいなと、僕は思うんですけども、ただやっぱりそのみんなの頑張りの甲斐があってというかですね、やっぱりその世論調査でも、未だに説明が不十分だと、安保法案もね、そうあったりとかして、でまあ僕は、最近気になったのがですね、まあ昨日の毎日新聞ですかね、その安保法案を推進している公明党がですね、その足元の、支持母体である創価学会からですね、公明離れの声というかね、公明離れが起きていると、まあ、いうことがですね、毎日新聞っていう新聞に載ったっていうのがね、これは僕はね、すごいなと、思いましたね。なんでかっていうとですね、まあ、その毎日新聞と公明党って割と、近いというかですね、毎日新聞ね、確か、政教新聞吸ってんのちゃうかなっていうね、まあ、それぐらい、結構近い、立場だと思うんですけども、まあ、そこの毎日新聞が、こういう厳しめの記事を載せたと。まあ、その前にもですね、週刊朝日に、公明党の二見、元幹部の二見信明さんがですね、まあ、強行採決に乗った公明党はですね、蛮子に値すると、っていうぐらいですね、すごい厳しめのことを、おっしゃっていると。まあ、他にもですね、公明党の町議会議員ですかね、とかも、それはおかしいということを言ってはってですね、まあ、ほんで創価学会員の方も、もう、ただ反対だけじゃなくて、もう本当にその安保法案反対のデモにまで出てきてですね、公明党がおかしいと。まあ、なんでそんだけその公明党が反対するんやって言ったら、やっぱりその創価学会の成り立ちっていうのがですね、初代会長でしたっけね、牧口常三郎さんという方が、戦争中に獄死したと、その戦争に反対というかですね、その軍部に捕まったんですかね、まあ、それでその栄養失調か何かで獄死されたんだと思うんですけども、まあ、それがあると。しかも、今の会長ですかね、今名誉会長なんですかね、池田大作会長もですね、名誉会長もですね、戦争ほど悲惨なものはないと、戦争ほど残酷なものはないということを、まあ、人間革命の冒頭に書いていると、まあ、それだけやっぱり、創価学会と戦争っていうのはですね、それはもう切っても切れないと、やっぱり創価学会というのは平和の党だったはずがですね、しかもこの間まで、公明党というのは与党のブレーキ役だと言ってたのがですね、今やもうアクセル全開と与党のね、安倍政権のアクセル思い切り踏んどるがなというとこに、やっぱり僕たちだけじゃなくて、学会の人たちもですね、やっぱりその反対の声が上げていると、だから当初創価学会としてはですね、これをその、まあ、ガス抜きと、決まるまでのね、まあ、そういうふうに見てた面もあるみたいなんですけども、どうやら本当にその反対の声が大きくなってきていると、これちょっと看過できない、やっぱり僕は公明党のね代表の山口さん、これ前は安保法案というのは違憲だと言ってたんちゃうんかいなと、ね、それに近いようなことね、それがコロッと変わってですね、違憲じゃないということを言い出していると、それはやっぱり説明責任があるでしょうって僕は思いますし、やっぱり創価学会としても安保法案についての立場っていうのをですね、やっぱり明確に、すべきなんじゃないかなと、まあ思いますね。まあそれはやっぱり池田、大作名誉会長ですか、その方の言葉というのもいるでしょうしね。 まあ、今どうしてはのかわかんないですけども、何らかの学会としての、その、というのを示さないとですね、学会も納得しないと思いますし、で、その、まあ、内閣支持率、安倍政権の支持率も下がってるんですけども、まあ、政党支持率で見るとですね、公明党もすごく下がってきてると。まあ、自民党は堅調なんですけども、やっぱ公明党の下がり具合がですね、今や共産党にも抜かされてると。まあ、公明党というのは共産党というのをすごい敵視しているところですから、あの、それはもう公明党創価学会としても、創価学会が特にね、共産党とか敵視してますけども、それに抜かれてると。それはどういうことや、というね、ことに、なってるんちゃうかなと思うんで、やっぱりね、それはやっぱ安保法案の影響が大きい。しかも創価学会の中からですね、こういう反対の声が上がっているとなればですね、来年の参議院選挙、どうなるのかなと。創価学会員がですね、お灸据えたれと公明党にね、まあ、そこまで行くかどうかわかんないですけども、まあ、いわゆる F 票っていうね、フレンド票、あの、友達とかに電話かけてですね、公明党入れてという、そういう学会員さんの動きっていうのがですね、あ、止まるんちゃうかなと。今までね、何度もその、学会の人の頑張りのおかげっていうのがあってですね、ピンチを切り抜けてきたと。この間の大阪、府議会選でもですね、まあ、ちょっと落としたんですけども、それでも何とか耐えたと。まあ、それがですね、今度はですね、ちょっと厳しくなるのかなというふうな感じでね、本当に共産党に抜かれてしまいますよと。それでいいんですかと。僕は思うんですけどね、まあ、そやから、だからちゃんとその、もう今からでも遅くないからですね、安保法案に反対したらいいじゃないですかと、公明党ね、反対ができなかったらですね、もう継続審議ということにして、今回はちょっとパスしときましょうと、それでもいいじゃないですかと、僕は思うんですけどね、その安保法案とともに公明党が心中するのかと。安倍政権と心中するのかと、っていうのも思いますし、まあ、公明党もですね、安倍政権と心中するつもりはないと、いつまでも下駄の雪ではないぞということも言ってる人もいるんですよね。まあ、それはなんでかというと、安保法案だけじゃなくて、まあ、今安倍政権が維新と、距離を縮めてると。公明党切って維新と仲良くなるんちゃうかと、そういうのも危惧しての発言なんですけども、そういう側面もあると。まあ、本来だったらここでね、もっと存在感を見せつけたらいいんちゃうかなと、安保法案、否決させるかね、もう継続審議にさせるかにして、廃案に追い込むと、やっぱり公明党ここにありっていうところを見せてもいいんちゃうかなと、僕は思いましたけどね。まあ、本当に今回は、学会の人たちも本当に真剣に、この安保法案のことについて考えていると。ということで、やっぱ学会の人たちももっと声を上げていただければですね、本当にその、廃案に追い込めるかもしれませんと、公明党が造反に回ってね、っていうのもありますからね。だから僕は、まあ、そうわかりませんけども、まだまだ諦めるところじゃないなと。まだ9月、まだ7月ですからね。本当にその徹底審議したらですね、いかに安保法案というのがおかしいかと、まあ、今日なんか安倍さんはですね、先制攻撃もできるんだというようなことを言ってたり、まあ、またホルムズ海峡と言ってたのがですね、いやいやいと、特定の国を想定してませんと、機雷掃海についてね、特定の国イランのことだと思うんですけど、機雷を撒くことは想定してないと。何のために急がなあかんねんと。もう急ぐ必要もないがなと。いうのもあったりとかして、本当にその、自民党、安倍自民の矛盾点、おかしなところっていうのがいっぱい出てきていると。だからやっぱこの辺でね、公明党さんも、正気に戻った方がいいんちゃうかなと。僕は思いますけどね。まあまあ、ということでしょうか、ということで。今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、ね、さようなら。バイバーイ。